説教をいたします。本日の福音書はイエスの名を無断で使って悪霊を追い出している者を弟子のヨハネが批判してイエスにそれを報告している場面から始まります。当時悪霊追放の技を行っていたのはイエスだけではありませんでした。悪霊追放を行う際、力ある人物の名を口にすることもよく行われており、イエスの名を使い、悪霊追放を行う人たちが現れていたのです。ここには、イエスの名がいかに大きな力を持っているかが示されています。イエスの名によって弟子以外の者でも奇跡を行えたのです。名は体を表すと言いますが、イエスの名によって力ある技がなされたことは使徒言行録などにも記されています。かつてイエスの弟子たちは同じように悪霊を追い出そうとしたことがあります。おそらくその時もイエスの名が使われたにもかかわらず、弟子たちは悪霊追放に失敗していました。しかし、イエスの名を無断で使ったと弟子のヨハネから非難されたイエスの弟子ではないその人は成功していたのです。重要なのは、イエスの直接の弟子ではなくても、イエスの名によって悪霊を追い出すことができる。すなわち、イエスの名に大いなる力があるということでしょう。それと同時に、直弟子であっても悪霊の追放に失敗することがあるということです。弟子のヨハネは、自分たちを歓迎しなかったサマリア人の村を天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかとイエスに提言してイエスから戒められたことがあり、激しい性格の持ち主であったことが想像されます。そのヨハネが、主イエスの名を勝手に使って悪霊追放をしていた人を見つけたのです。おそらくヨハネは、その人たちが自分たちに従うように促したものの、従ってこないため激しく怒り、その人を厳しく注意したのではないでしょうか。そしてヨハネはそのことをイエスに報告したのですが、思いもよらないイエスの返答をヨハネは耳にすることになります。イエスは、やめさせてはならないと言ったのです。この出来事からは、民数記11章27節から29節に記されているモーセの話が思い起こされます。そこでは、正規に預言者として認められていない者たちが預言活動をしているのをヨシュアが知り、我が主モーセよ、やめさせてくださいとモーセに言います。それに対してモーセはヨシュアに、妬む心を起こしているのかと問い それをやめさせてはならないと伝えたのです。モーセはこう言いました。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。モーセはヤハウェ、命の神のすべての民が預言者として生きることを肯定して、人間の対等な関係性を示します。現代においても、周囲から認められ、公に活動するためには、資格などが大きな力を持つ世の中ですが、それは権威、権力の独占につながってしまう側面があるでしょう。ヨハネはイエスにこう言いました。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。ですが、ヨハネのこの行為は、人の救われる体験を奪ってしまうものでもあるでしょう。悪霊を追い出してもらう本人や家族にとっては、それをしてくれる相手が誰であろうと、イエスやイエスの正規の弟子でなくても、とにかく救われたいという気持ちがあると思います。ここでのヨハネは、人が救われること、助けられることよりも、自分たちのメンツや権限を保つことを優先したと言えるのではないでしょうか。そして、モーセと同様、イエスもまた、救いの技を行う権利を持つ者、持たない者という境界線を引くことを否定しました。ヨハネとのやりとりの中で、イエスは自分たちの仲間に直接加わらなくても、キリストの精神が行き渡って実践されることが重要だという寛容な態度を示しました。さらにイエスはこう言いました。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。キリストの弟子だという理由で、これを直訳しますと、あなた方がキリストのものだという名のもとにおいてとなります。やはり名前が強調されているのです。ここにはキリストの名が受け入れられることの祝福と喜びが語られています。一杯の水、それがどんなささやかな現れであっても、キリストの名がその人の中で受け入れられたことを天が祝福し、天が輝くのです。またイエスはこうも言いました。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。つまずかせるとは、本来 人の歩く道に罠を仕掛ける、道に障害物を置くという意味です。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものとは、小さなものを罪に誘う、小さなものを神への道から引き離すものと言えるでしょう。イエスの眼差しはいつでも無力なもの、小さなものへと注がれています。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。この聖書の言葉が、私が10代の時に読んだある小説の中に引用されていた記憶があります。それは、空虚な心を持つ女性が、表向きは普通に社会生活を送りながら、陰でこっそりと知的障害を持つ子供に小動物の殺し方とその残虐な快感を教えていたという内容の小説でした。それは言語では言い尽くせないほどの本当に罪深い行為ではないでしょうか。地獄では宇治が尽きることも火が消えることもないという言葉が、これほどぴったりくるものもないのではと思わされます。しかし、宇治が尽きることも火が消えることもない、そのような地獄の中でも、そこにはただ絶望のみがあるわけではなく、その上の方には一筋の救いと希望の光があるのです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。これは主の祈りにおける三つ目の祈りです。神の御心が天で行われるように、この地上でも行われるようにしてくださいという祈りです。私たち人間はこのことを真に祈り求め続けていくことが必要です。本日の福音書は、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいというイエスの言葉で締めくくられます。塩を持つという言葉にはさまざまな意味合いが込められていますが、一つには義を持つ、正義の義を持つという意味があります。義とは偽りのなさ、神との関係における正しさを表す言葉です。自分自身のうちに塩を持ちなさいとは、自分自身のうちに義を持ちなさいということでもあるでしょう。イエスの御言葉を覚えつつ、私たちは日々悔い改め、神との正しい関係を 生きていくことができるよう、祈りのうちに共に歩んでいきましょう。慈しみ深き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。説教を終わります。